舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますななこちゃったラジオ木曜日。この番組は毎回ゲストをお迎えするトーク番組です。この街に関わる皆さんの魅力や地域の情報をお届けします。さて本日は7月5日ということで第1木曜日ですね。毎月第1木曜日はスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。このコーナーは TWM プロジェクト代表気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれくらい知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお待ちくださいね。ということで本日も TWM プロジェクトの時田康弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
そしてなんと今日はもう一方ゲストがいらっしゃいます、はい、今日のスペシャルゲストを皆さんにご紹介します。シンガーソングライターの木下ゆうまさんです。よろしくお願いします。
木下ゆうまです、よろしくお願いします。
はい、ということでね、誰かなって思われたリスナーさんもいらっしゃるかと思いますので、私の方から簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。木下ゆうまさん、1997年5月5日生まれ、京都府京丹後市の出身でいらっしゃいます。なんと舞鶴にも小さい頃住んでいたことが、
はい、小さい頃3歳4歳の時だと思うんですけど、
はい、
記憶はほぼありません。
住んでいた記憶があるということですね。はい、はい、で音楽を始めたきっかけなんですけれども、中学3年生の時に音楽の魅力に取りつかれギターを始めたそうです。それがきっかけで地元では軽音楽で有名な高校へ進学されます。高校2年の時に出場した We Are Snaker Ages では、総数100を超える予選出場校の中からグランプリ大会に進み、メインボーカルとして大阪芸術大学賞を受賞。そしてこの活動の軌跡なんですけれども、2017年、去年ですね、1月に活動を開始されました。そして10月には第15回京都学生祭典ミュージックアワードで優勝、倉木麻衣さんより直接賞賛のお言葉をいただいたそうです。うん、そして12月には DFT プレゼンツ共演共演大宴会に出演、シカゴプードルさんと共演されたということなんですね。はい、この舞鶴のイメージソングでもおなじみのシカゴプードルさんとの共演もされています。そして2018年3月ですね、ファースト EP グローリングをリリース。地元京丹後市にて、店頭販売、淀徳書店さんですね、はい、こちらの、本屋さんで店頭販売をされて、そして心斎橋の歌う魚にてレコ初ライブを開催ということですね。はい、その特徴的な歌声と優しいメロディーは多くの人々の心をつかむ、うん、現在は大阪を拠点に路上ライブ、ライブハウス等で活躍をされているシンガーソングライターの方です。
はい、なんか恥ずかしいですね。
ね、97年生まれ、お若いですね。何歳でしょうか。はい、
今年21歳になります。
21歳、はい、若手のホープですよね。うん、こんな、ね、木下ゆうまさんをお迎えしてお届けしていこうかなと思うんですが、はい、実はね、もしかしたらこのスタンドバイミーのコーナー続けて聞いてくださってる方、聞いたことあるよっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。うん、実は一度 CD を時田さんに持ってきていただいて流したことありましたよね。
5月ですね。ちょっとその話でいいのかな。
はい、ちょっとだけ
僕のクライアントの、ね、女性の方の妹さんの息子さん、要は甥っ子さんなんですよね。
うん、
でそのクライアントさんの、いわゆるおばさんとセッションした時に、うちの妹連れてきましたって言った時に、いや実は悩み事があってと、
うん、
実はうちの息子はこんなこと今やってるんですって言って、うん、そこで僕は初めてゆうま君のことを知ったという、
うん、
その流れで ここで、ね、お話をしてそのまま CD の紹介もさせていただいたというそういう経緯ですね。
そうですよね、はい、でその時に私も初めてそのお名前と歌声を聞かせていただいたんですけれども、あ、すっごいいいと思って、
ありがとうございます。
今日本人が、ね、あれからたった2ヶ月でまさか本人が来てくれるなんてすごい嬉しいです。
まさに潜在意識が動いてます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さということでね、このコーナーでは毎回宿題が出るんですけれども、
はい、そうですね、
じゃあちょっとおさらいしましょうかね、はい、前回の宿題です、体感ワークということで、はい、感覚ラベリングワークですね、これは思考意識が先行する状況からニュートラルな状態に戻すワークで、うん、その思考ですね、顕在意識と行動、そうそう、潜在意識をリンクさせることで、うんうんうん、ネガティブ思考のスパイラルを止めるのが目的と。
そうです、
ということでね、
要は、ね、心臓に胸を当てるってことが、ね、一番手っ取り早いんですけどね、うんうんうん、心臓というのは今動いてますから、で今考えている思考の方は過去と未来ばかり考えているので ね、
本当そう、
ね、うん、今まさに動いている心臓を感じることで、今に生きることができるので、うん、心がフラットになるっていうね、うん、でそれを、まあ、ラベリングって言って、今私のお尻が椅子にくっついてるとかね、うん、今を常に見つめてラベリングしていくと、頭でどうでもいいこと考えなくて済んでいくっていうね、うんうんうん、そういうワークをやっていただいたんですけど、ゆかさんやってみてどうでしたか。
あのね、私これ車運転してる時にやってみたんですよ、うん、あの今私の両手はハンドルを握っています、うんうんうんうん、私のお尻はこう椅子に触れていますみたいな、うんうんうん、でそうやって一つ一つの今の状況を丁寧に見ていくと、自分の癖が、うん、分かるというか、あ、私ハンドル結構上の方握ってるんだみたいな。
いいですね。
ということはこう肩が上がるから、うん、こう緊張したような姿勢になってるなっていうのが気づいて、うん、あ、私にはこういう癖があるんだ、うん、ちょっともうどそ下の方握ってみようみたいな、いいで、ね、でリラックスしながら運転したら、あ、いい感じやみたいな。
いいですね、いいですね、うん、いわゆる内観ができたんですね。
内観できましたね、
素晴らしい素晴らしい。どうでもいいこと考えない時間がちょっとでも減ったわけですね、それはね、
うんうんうん、
これやっていくと、もうどうでもいいこと本当に考えなくなってくるので、過去と未来の不安に生きたって何も変わらないので、むしろあの不安を引き寄せてしまいますからね。
そうですね、はい、
勉強になります
ぜひぜひやっていただきたいと思います、はい
は
い、
時刻は3時15分を回っております。ここからの放送はギフト館富士善の提供でお送りいたします。ということでね、あの前回の宿題、感覚ラベリングワークですね、うん、こういった、ね、今自分の今ここを感じる、うん、で一番手っ取り早いのが心臓に手を当てて、この胸の鼓動を感じる。
そうです、
そうするとこう生きている今を感じることができて、うん、やっぱ頭ではね、あ、なんであんなことしてしもうたんやろという過去のこととか、うん、あ、このあと何ご飯作ろうとか未来のこともう不安ばっかり考えてるからね、うんうんうん、なのでこう今ここに生きている、まあ、自分をこう感じて、うん、これねちょっとあの子供たちの胸にも手当ててみたんですけど、
うんうんうん、
心臓動いてたんですよ
それ動いとる、
なんかそれ当たり前じゃないですか普段は、うんうんうん、でもそうして改めて触れてみると、うん、あ、この子たち今日も元気に生きてるなって、なんかそれだけで嬉しくなった。
なんか幸せな感じになりますよね、うん、生きてるっていうね、
そう、もっと頑張りなさいとかね、うんうん、言いたくなっちゃうけど、うん、もう生きてるだけでええやんみたいな、
そうそうそうそう、本当そうです、
うん、
そこに戻すことでね、やっぱりこうニュートラルな状態にね持っていける。だからポジティブに未来のことを考えるようになる、うん、じゃあ今何しようっていう風になってくるんで、ね、うん、今できることをするしかないわけで結局は、
うんうん、
なのに、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようって考えてしまうっていうね、
本当そうですね、うん、ね、不安ばっかり考えてしまいがちなんですが、はい、そうですね、うん、こういった、ね、感覚ラベリングワークというのを、ね、今日の放送で初めて知ったという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、はい、ちょっと、ね、実際にこの話を聞いて終わりじゃなくて、
う
んうんうん、体感して、
そう、ぜひやってほしいですね、
で自分はどういう風に感じるかなっていうのを一回味わっていただきたいなと思います。
はい、
はい、ではちょっとこの辺で、今日はせっかく木下さんにお越しいただいているので、一曲
いいんですか、
披露してもらいましょうかね。
ぜひぜひぜひ。
ありがとうございます。なんと今日はギターを持ってきていただいております、はい、
楽しみです。
はい、リスナーの皆さんにも、ね、ぜひ生演奏、はいはい、聞いていただきたいなと思うんですが、今日はどんな曲を聴かせていただけるんでしょうか。
今日は僕の CD の中から、ミラクルという曲を演奏しようと思います。
はい、これどんな曲ですか。
これはもう完全に、僕の体験談ではなく、うん、作り話の話なんですけど、
うん、
まあ、そのある男の子が、勉強もできない、運動もできないような男の子なんですけど、
うん、
まあ、その学園のマドンナに恋をしてしまって、うん、まあ、そこからどうしようもない、まあ、今までの日々が、まあ、映画のようにどんどんどんどん華やかになっていくような、うん、まあ、そんな曲になっております。
なるほど。
そういった、ね、歌詞にも注目して、はい、お聴きいただきたいと思います、うん、それではお願いします。 ました。ゆうまさんでミラクルでした。生演奏でお聞きいただきました。ありがとうございます。
鳥肌
いやー、時田さんよかったね。
よかったです。
いやすごいね、楽しそうに歌ってはるし、うんうん、で何も見ないで弾いてるんですよ、楽譜とか歌詞とか、うん、 ね、 うんうん、ね、ご自身で作詞作曲もされてるんですよね。すごいね、こういうやっぱり好きっていうのが伝わってきますよね。そうそうそう、
いや間違いなくてよかったな
そこかい
ほっとしております。
よかったよかった。
リスナーの皆さんいかがでしょうか。木下ゆうまさんというね、今日はシンガーソングライターの方にもお越しいただいてるんですけれども、うん、はい、京丹後市出身でね、はい、はい、こんな風に自分で作詞作曲をして音楽活動されている方です。じゃあね、ここでちょっと聞いてみたいと思うんですが、はい、なぜシンガーソングライターの道を選んだんでしょうか。
もともとその小学校ぐらいの時からずっと音楽は好きで、まあ聴いたり自分でも歌ったりするのは大好きだったんですけど、まあなんだろうな、小学5年生の時にお風呂で嵐の曲を歌うのがすごい好きで、それでその歌ってる時に将来歌手になりたいななんてうっすら思ってたことが、まあ今につながってるんですけど、そうですね、僕の原点は本当にお風呂で歌ってたことが本当全ての始まりで、それから中学校に入って、まあ、いとこの、男の子が、まあ、僕より年上の子なんですけど、まあ、その子がギターを買って始めてたのを見て、もう僕も本当にただの最初はただの憧れで、僕も真似しようと思って、もう近所のリサイクルマートに行って、安いギターを買ったのが本当に全ての始まりですね。はい、
まさに成功は模倣から始まるんですね。真似から始まる
ね、でそれで挫折するパターンもあるじゃないですか。こうして続いて、
実はでもそのギター買ってから1年間はギター難しすぎて1年間も触らない時期があったんですけど、一回そこで心が折れたんですけど、やっぱり1年後にやっぱりどうしてもやりたいなと思って本屋に行ってギターの入門書を買って、もうそれからもう独学でずっとやっておりました。
やっぱり難しいですよね、ギターってね。しかもこう弾きながら歌うってなんかどういう風に手と、ね、口を動かしたらいいのかってもうこんがらがりますよね。
最初は本当に難しくて、
でも今見たらすごい気持ちよさそうに歌ってはるんですよ、そこを乗り越えたからですよね。
体の一部になってるんですよね、もうね。反復して積み重ねてきたからこそね。
そうですね、結果ですよね。当時はもう中学校、中学生の時はもう帰ったら、学校から帰ったら毎日毎日ギター触って、本当にもう没頭しておりました、
はい、なるほど。それでいろいろとこうバンドを組んで、
そうですね、
舞台にも出るようになって、はい、ということなんですね。じゃあね、ここでちょっと難しい質問、志、はい、そしてゆうまさんの人生の目的をお伺いしたいと思います。
志、なんか僕がなんていうかな、常に思ってることがあって、やっぱ人生一度きりだなっていうのを本当に二十歳超えてから、より強く思うようになって、
なるほど、
もちろんその高校の時からもなんか普通の人生は歩みたくないなっていうのがずっとあって、なんかなんていうかな、すごい難しいんですけど、一回しかない人生を、なんか生きるためにお金を稼ぐことだけに、その命を使ってしまうっていうのは、なんかどうしてもその納得できなくて、まあ、それなら自分がやりたいことをやって、まあ、見たいものを見るだけ見て、それで人生を終えれたらいいなと思って、まあ、僕も今ずっと、まあ、21ですけど、成功するかは分からないですけど、今一番やりたい音楽をやってるので、まあ、そうですね、やりたいことをやるっていうのが、今一番大事にしてることですね。
なるほど、
なるほど、はい、
僕はね、その、お母さんの不安を聞きましたけども、保護本人とね、お会いした時にやっぱちょっとそんな話をしたんですね、やっぱりそこが僕とシンクロするところで、チャレンジし続けることがやっぱり人生の幸せを感じれるっていうことで、
そうですね、
失敗を恐れないっていうね、失敗を重ねるから成功ができるっていうところなんで、だからとっても、これをまた京丹後出身ということでね、希望を与える沖縄 その使命を持ってるんじゃないかなと僕は思ってます。
なんか失敗することよりも失敗を恐れて行動しない方が怖いなと思って僕は、
うわいいこと言った、
まあ、なんかカッコつけちゃいましたけど、ね、
これはやっぱりね、あの成功の反対なんですかっていう話僕よくやるんですけど、はいはいはい、みんな失敗ですって言うんですけど、うん、失敗できないんだったら成功できないじゃないですかっていう話を僕はいつもするんですね、
うん、
で失敗を恐れずにチャレンジし続けることが成功者ですよっていう話をいつもするわけで、うん、そこがね彼はもうすでに持ってるという、そういうことね、
21歳で、すごい、い
や
い
や、うん、やっぱりそれが応援したいなって思うところですね、うん、どこまで行くか見てみたいっていう、頂点まで行くように、ね、応援したいなと思うところですね、うん、
いやこれね、リスナーの皆さんもご自身に当てはめることできたんじゃないですかね、うん、その人生一度きりっていうのはね、これもう全員の共通点じゃないですか、うんうん、でその中でせっかくの、まあ、人生なんだから、うん、お金を稼ぐためだけに生きていくのはどうなんだろう、うんね、それだったらやりたいことをやって見たいものを見て、うんね、幸せな人生を送りたいなっていうふうに思われたときに、うん、じゃあ僕にとって何が幸せなのかなっていうのを考えたら、今一番やりたいのは音楽だっていうふうにゆうまさんは思われたと、うん、でこれってその一人一人違うと思うんですよ、うん、なのでリスナーの皆さんが、じゃあ自分がやりたいこととか見たいもの行きたいところってどこだろう、うん、なんだろうっていうのを今一度ね、こう見つめ直していただいて、
見つめ直したアウトプットをね、いつものように
そうです、ね、
書き出してほしいんですね。ゆうまくん多分書いてると思うんですよ。
あ、なんかそういうノートとか持ってるんですか？
うん、あ、でも常にそういうのは書くようには
ね。あ、やっぱりそうなんだ。
書くとやっぱりね、潜在意識に入るんですね。
書くと自分でも整理できるので、
そう
目標が見えやすいですし。
はい。
だからお母さん心配することないと思います。
ななこちゃったラジオ木曜日。ここからの放送は株式会社マイズルケーキの提供でお送りいたします。さあ、私ゆっかがお届けしておりますななこちゃったラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。いつもねこのコーナーには気候整体師、メンタルトレーナー、そして TWM プロジェクト代表の時田康弘さんをお迎えして、いろんなねこのメンタルのお話とかしているわけなんですけれども、はい、今日はスペシャルゲスト、うんうん、シンガーソングライターの木下ゆうまさんにも来ていただきましてね、はい、先ほど生演奏も聞かせていただきました。ねえ、今日は最高の放送ですね。
ずっと鳥肌立ちっぱなし
です。そんなね、ゆうまさんに今の目標を聞いてみたいと思います。
目標ですか、
うん、
まあ、もちろんその音楽やってる以上、目標っていうのは、まあ、メジャーデビューをして、うん、まあ、その音楽で、まあ、生活していけるようになるっていうのが一番目標なんですけど、うん、まあ、今一番、掲げてる目標っていうのは、うん、まあ、どうしてもその歌にしろギターにしろ技術が邪魔をしてしまうと、自分が伝えたい気持ちっていうのが 100% 伝わらないことがよくあるので、まあ、なんていうかな、歌も技術、ギターもそのもっと人に届くようにどんどんどんどん上手くなっていって、自分が持ってる気持ちが 100% 届けれるようにしていきたいなっていうのが一番目標ですね。
まさにそうで、やっぱり思いが乗るんですよね、
うん、
これ意識してると必ず思いが乗りますから、
うん、
歌詞にも乗るし、一回一回の演奏にも乗りますしね、
うん、
一言一言のこのトークにも必ず思いが乗ってます。言霊とも言いますけれどもね、
そうですよね、
意識を外さないことですね、
うん、
感謝とね、この今回生まれてきた今生きてる喜びとね、
うん、
僕もそうしていますけども、そうね、お互いにそうしていける仲間ができたからすごい嬉しいですね。
そうですね、うん、いやすごい、さっきから、ね、名言がたくさん出てますけれども、うん、その何だろう、そういった人にやっぱり伝えたい気持ちがあって、それを技術が邪魔してしまうことがある。
そうですね、
あ、
うん、技術が邪魔をしてしまうともったいないので、そういうことがないように、
うん、
もっとストレートにクリアに届くように。
そうですね、
やっぱそういう気持ちを持って歌ってると、やっぱ聴き手って感じますよね。
そうですね、うん、やっぱり常にバージョンアップしようっていう思いがありますから、
うん、
それこそプロフェッショナルだとか思うんですね、うん、それを突き詰めていくところがね、うん、素晴らしい、
はい、でそういう姿がこう分かると応援したくなりますし、
そうなんですよ、
でこういうね、21歳の、ね、
うん、
これからどんどん有名になっていくだろう、うん、木下ゆうま君、
うん、
応援したいっていう方ね、
そうですそうです、
きっと今日の放送で増えたんじゃないかなと思うんですけれども、
う
ん、人に届くように、これ本当にね、ラジオやってても思いますよ、
うんうんうん、
うん、 やっぱり必要な方に必要な情報が届いたらいいなと思ってやってますし、でこういうスタンドバイミーのコーナーも、もうどなたでも当てはまることなんでね、もう老若男女、
そうですね、
で私たちが、まあ、今日はこういう風に具体的なお話をするけれども、それをその聞いてる方ご自身に、あの置き換えていただいて、でそれをどうこう生活に落とし込んでいくかみたいな、
ね、限りある1回しかない人生、さっきも、ね、お話ありましたけども、死ぬ瞬間に向かって我々は刻一刻と生きているわけですから、もう無駄にしたくないですよね。
そうですね、
なんかその死に向かって刻一刻と生きているっていうと
ちょっと怖い、ね、
なんか怖いような気もするけれども、それでも事実ですからね。
そうです、そうです。今この瞬間を、まあね、お花でも木でも何でもそうですけど、精一杯生きているわけですから、だから美しいんですよね。なんか手を抜かない、で、あの遊ぶときも思いっきり遊ぶ、休むときも思いっきり真剣勝負で休む、そういうことですよ。休むと手抜いてるみたいに思いますけど、そうじゃなくて全部すべての行動に一生懸命
全力で休むということですね。
そういうことです。
メリハリが大事です。
そうです、そういう意識でいるからこう、ね、今メリハリって言いましたけど、どんどん成長していけるんだと思います、
ね。そうそう、やっぱこうね、生きてるとなんか自分をよく見せたいっていう思い働くじゃないですか。だからこう落ち込んでる姿とか格好悪いところとか、こういうラジオとかでもね、あの上手に喋らないといけないっていう意識が働きますよね。
そうですね。
なんかでもそうじゃなくて全部ひっくるめて自分なんだから、いいとか悪いとか、まあ、もちろんそのね、噛まないに越したことないですし、正しい情報をお伝えするに越したことはないんですけれども、なんだろうな、なんか今を精一杯生きている姿が皆さんに伝わればなって、
それがゆっかさんだから、だからいいんだっていうことだと僕は思うんですね。目一杯生きている姿っていうのは失敗したっていいんですよ、
今日もね、あの、ジョン・ウィリアムズ・ボストン・ポップス・オーケストラが神々だったんですけど
今も噛んでたけど
これ言いづらくてね、
そういうとこがやっぱりね、魅力だと僕は本当思うんですよね、
ということにしていただいて、はい、でね、こんな、ね、木下ゆうまさんなんですが、もしあの今後のライブ活動などお知らせがありましたら、ね、教えていただきたいんですけども、いいですか、どうですか。
今月の、12日なんですけど、
あ、もう来週ですね。
そうですね、はい、木曜日に、今、グランフロント大阪と、FM802 さんがの共同で、運営している、ミュージックバスカーというオーディションがあるんですけど、まあ、そのライセンス、そこで、合格してそのライセンスを取れば、その梅田駅とかグランフロントの周辺で、路上ライブしてもいいよっていう、公認 の、あのライセンスがもらえるっていうものなんですけど、まあ、それが、今本当に欲しくて、12日にそのライブがあるので、場所がそのグランフロント大阪梅北広場梅北シップホールというところであるので、観覧も無料なので、お時間ある方はぜひ来ていただけたら嬉しいです。
うわ、すごい、あそこの人すごいですよね。
すごいですね。やっぱその中で路上させてもらえたら、どんどんまたこれが広がると思うので、
広がると思います。
そのチャンスを取りに行きたいと思います。
すごい、はい、それが、来週の7月12日にあるということなんですね。ミュージックバスターというオーディションがあって、でもしそこで受かったら、その梅田駅ですとかグランフロント大阪の周辺で路上ライブをする権利が得られると、わ、これぜひ応援したいですね。
もう今3人イメージしちゃいましたもんね、その
しました、もう今ね、ゆうまくんが歌ってるところ想像しました。
あ、本当ですか。
インプットしましたよ、一緒に。 OK です、 OK です
ということは、これ実現する方向ですね。
します、します、はい、必ず。
はい、ね、このね、思考は現実化するって言いますからね。はい、さあ、そして他にもし告知等あれば、
他に、まあ、まだあのはっきりとは決まってないんですけど、秋か冬ぐらいに新しい CD を出そうと、思っておりますので、まだそのレコーディングとかはこれからの予定なんですけど、まあ、これから着々と準備をしていこうと思うので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。
はい、ということで、年内には新しい CD、シングルですか。
ちょっと曲多めに入れようと思ってるので、ちょっとしたミニアルバム的な、
はい、 楽しみですね、はい、ぜひ完成したら教えてくださいね、はい、でまた来てくださいね、
はい、
ぜひぜ
ひぜひぜひ時田さんと一緒に、
そうですね、はい、あの我々のプロジェクトで企画している B アップっていうね、はい、イベントにも、はい、毎月第1日曜日に久美浜でね、久美浜の商工会の、ホールでやるんですけども、うん、そこにも彼に出演してもらおうと思って今オファーを出しているところです、
はい
はいはいはい、ということでこの TWM プロジェクトさんが毎月第1日曜日にされている B アップ単語という、はい、癒しのイベントですよね、健康と癒しの、うん、はいはい、このイベントにも、ゆうまさんがライブで出演されるかもしれない、
かもしれない、かもしれない、
まだ、まあ、日にちは未定ということですね、
はい、また告知させていただきますので楽しみにしててください。
じゃあまたこの辺にお住まいの方も生で見れる機会がある、うん、ということなんですね、うん、あ、ぜひね、久美浜ちょっと舞鶴からは遠いかもしれないですけれども、うんうんうん、まあ、行けないこともない距離なので、
ぜひぜひまたそこから、
ね、そうですね、はい、はい、でゆくゆくはね、舞鶴でも、
でもぜひぜひ、
ね、ぜひぜひライブしていただきたいなと思います、はい、
ありがとうございます、
はい、そして時田さんはこの後、はい、毎月第一木曜日は
そうです、あの西川さんですね、うん、古民家宿の西川さんでこの後リラクゼーション、メンタルケアと気候生態、うん、超セラピーということで今日あの深夜まで私今日泊まりますので西川さんに
あ、もうその方がいいかも、雨やし、
ぜひ来ていただきたいと思います、はい、楽しみにしております、
はい、ということでね、その西川さんっていうのはゲストハウスですよね、古民家を改修したね、はい、でそのすごくこうゆったりとした雰囲気の中リラクゼーションで、
そうなんです、
はい、
うん、癒しに来ていただきたいと思います、
はい、
はい、月1回ですんでね、
今日、はい、そしたら何人か予約があるということなんですが、また空きもあるんですね、
ありますね、
う
ん、この天気なんでね、まあ、あの
そうですね、
ちょっとしたキャンセルもあるかもしれないですけど、そうですね、まあ、それはそれでいいかなと、
まあ、ちょっと積極的に来てくださいとも言いにくい天気ですけれども、
本当本当本当
まずはご自身の安全を確保していただいて、はいはい、
大事に
それでもちょっと行ってみようかなと思われた方は、うん、今日この後もうお泊りになるということなの で深夜まで、
はい
はい、お仕事帰りにでも寄っていただけたらなと、はい、思います、はい、他に何かお知らせがありますか。
ですね、うん、これも毎月第4日曜日ですね、宮津市ですかね、うん、の由良神社の隣にあります古民家スペースバリアントで、楽市楽座っていうね、これは、フリーマーケットですね、でそこでもまた同じカテゴリーで、私朝10時から5時までおりますのでそこに来ていただけたらと思います。
はい、ということで7月の22ですか ね第4日曜日ということ、はい、
で、
はい、宮津市のバリアントさんで、はい、楽市楽座というフリーマーケットの中でも、はい、そういった癒しのブースを出展されるということですね、はい、で興味のある方は TWM プロジェクトで検索していただいて、はい、あ、それとあとこの放送ポッドキャストにも上がってますの で、はい、FM 舞鶴のホームページからポッドキャストというところをクリックしていただきますと、はい、過去の分も全部あのそうそうそうそう再生できるようになってますので、
ぜひ聞いてください。
今日の回も、ね、ぜひ、はいはい、アップしますので、はい、お聞きいただきたいなと思います、はい、今日、あ、そうだ、このコーナー恒例の宿題って今日ありますか、
はい、今日はもう時間がないので次回の、まあ、ラベリングワークを、ね、引き続きやっていただければと思います。
今日はそしたらゆうまくんスペシャルということで、
はい、
ありがとうございます本当に、
はい、ありがとうございましたということでね、今日初めてお名前を知ったという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、木下ゆうまさんという、ね、シンガーソングライターの方、京丹後市出身で今大阪にお住まいということなんですけれども、はいはい、ね、あのこの近畿で活躍されて、はい、きっといずれ全国区になるんじゃないかと、
はい、必ずなります、
はいはい、思っておりますのでね、はい、我々と共に応援してまいりましょう ね、はい、ということで本日のスタンドバイミーのコーナー、ゲストは TWM プロジェクト代表の時田康弘さんと、そして本日のスペシャルゲストシンガーソングライターの木下ゆうまさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。